脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
組織の整え師、加賀美照美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。アシスタントの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え健康経営の在り方について経営コンサルタントの加賀美照美さんとお伝えしていく番組です。加賀美さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週の続きをですね、早速またお伺いしていきたいんですけれども、
はい、はい、
診断を受けて、Bブレインを受けて、
はい、
それをこうフィードバックをいただける、はい、ということなんですが、はい、またそのフィードバックをする方のこう力量も大切って、さっき先週おっしゃってましたもんね。
はい、はい、はい。すごく大事ですね、やっぱり。だいたい60分から90分ぐらい、読み解きにかけるんですけど、
はい。
やっぱりその人の今の課題ですね。
うん。
のその優先度に合わせて、やっぱり的確な声かけができるかっていう、促しができるか。これもうまさに企業内で入れて、こう導入されるときに、特に大きい企業様とかは、この公認インストラクターを内製化してもらうというか、インストラクター取っていただきたいんですよね。マネジメントの層と、はい、層の方とか、やっぱ人事部の方とかには。
はい。あ、インストラクターを取るのもできるんですね。
できます。はい。やっぱ、方が、この脳科学に基づいた知識、こう、
はい、
マネジメントの知識っていうのがついていくので、
うん。
確実に、このマネジメントスキルが上がるんですよね。
要は、
マネジメントのこうやり方が変わってくるので、
はい。
あと、こういう、こう、人をモチベートしていく。
うん。
一人一人に、の状況によっても、モチベートの、仕方を変える、声かけの仕方を変えるっていうことを学んでいただきたいのでですね。まあ、ぜひ、インストラクターを取っていただきたいなと思ってるんですけれども、もちろん、その、バックアップっていうか、フォローアップは、しております。で、その、声かけがですね、やっぱりこう、うん、一人一人の状況によって違うんですよね。
うん、
なので、それっていうのが、この脳の、タイプと、その人の今のメンタル状態と、パフォーマンス状態と、この三つの要素を掛け合わせたところで、で、その人の、あと、まあ、役職がある方なんか、やっぱりこう何を求められるかっていう会社のどうせだったらそこにこう一致していくような声かけをしていかなきゃいけないので、なんか会社側が何を求めてるか、上司が、ま、何を求めるか求めてるかっていうことをやっぱり事前によく打ち合わせてですね、そこにこう導いていけるようにっていう声かけも必要なだからですね、なんかそういうところの力量も、うん、必要ですね。で、この、
うん、
はい、やっぱり、その、インストラクターの人が増えるっていうことで、まあ、それができれば、社内にいるっていうことで、この正しいマネジメントっていうんですかね、その、的確なマネジメントができる。一人一人の状況に応じた個別のマネジメントをしていくっていうことができる人が増えていくと、本当に会社にとってもいいし、皆さんにとっても、働きやすくなると思うんですよね。なので、当社は、今それをやってるので、
うん、
もう本人たちの課題っていうのがこう、半年ごとに B ブレインで出てくるので、何が問題かっていう、その本人本人のその課題、
うん、
課題がこう変わっていくことの声かけ、それと本人さんが生み出している現状っていうところで結構ですね、普段関わりはないんですけれども、もう今任せてやってるからですね、一人一人、当社の場合は。管理しない体制でやってってるので。だけどですね、結構本質的な厳しい言い方をしたとしても、
うん、
こう、それが通っていくっていうか、すんなり、要は理解してくれるようになってきたんですよね。
うん、
だから、こう、ちゃんと、自分の課題がどこにあるっていうのが分かっていくと、こちら側がその課題に対して、こう、本質的な、問いっていうか、本人に対する問いかけをしていっても、本人が今どの部分を言われてるっていうのが、わかるので、その会話の齟齬みたいなのがなくなってくる。多くは、みんな、そういうこう、客観的なツールなくて、コミュニケーションずっと重ねていくので、どっかの段階で、管理者が思ってることと、まあ管理者とか経営者が思ってることと、まあそれを聞く側の、中間管理職の人たちとか、部下の人たちの思いがずっと合うところがないっていうか、なかなかこう合わせるっていうのがこう厳しいですね。どこで合ってるとかいうところがこう共通言語を作っていくっていうのが非常に難しい。業務の連絡とかそういうことじゃなくてですね。本質的なところでの、お互いこう共通点をこうね、手に握った中で話がどれだけできてるのかなっていうのが、同じところを見て、こう、どれだけ話ができてるのかなっていうのが思います。まあ、大手さんとかは結構いろんなことをやってらっしゃるので、やる資金もあるので、まあそういうところは作った上でやってらっしゃるかもしれませんけど、中小企業に何にもなくて、もういきなり人に託すとかやっていくので、だけども全然お互いのこの、やってほしいこと、伝えたいことを明確化せず、きちっと言語化とか、そういう、こう、管理ツールも何もなくて、ただもう入った人に、こう、ほんと委ねていくっていうところがあって、で、結果が思わしくなければ、まあ、そこを問われるみたいな。だけど、結果も、なんか曖昧だったりとかして、出さなきゃいけない結果も、お互いにこう、合意ができてなかったりとかして、確認ができてなかったり、そのゴールが、こう、ずれていったりとかですね、その都度変わったりとか、なんか結構事前に、こういう客観的なもので、自分の状態、お互いの状態がどういう状況にある、つまり現在地ですね。現在地を事前に確認してからいろんな物事をこう取り掛かると、結構、なんでこういう現象が起こってきてるのかなとかっていう、その問題がね、起こってきたときに、やっぱり、こういうその人の本質的な課題、弱いところですね。こういうところが結局何か着手してるって聞いてしてないわけです。だよねとか。あと、こう、組んでもらう、こう、パートナーっていうか、そのチームで。だからどうしてもやっぱそこを作れないならば、やっぱり、まあ苦手意識があって、実際自分でもやっていってないけれども、そこを補うような人と、じゃあ組んでもらうっていうことをして、そのやり方を、やれる人から学んでもらうということを、そういう場面を作っていったりとか、っていう、具体的に、本人の課題、一人一人の課題、要は、本当に弱いところを強みを持った人が、一緒にこう組むことによって、その強みの人の、がレクチャーされていくので、その中で、実務を通じてレクチャーされていくので、もう教育がいらなくなってくるんですよね。その的確な組み合わせができれば、その中でお互いが強みを発揮し合えるので、なんかもう、あえてこう、なんか教育とか、あえて何か言ったりとかってしなくても済む。でもその大前提には自分の本質的な課題を自分が理解してるっていうことがあるから、それが成立していくっていう。なんかそこがないと本質的な課題の把握がなくて、例えばいろんなプロジェクトとか業務をやっていくと、せっかくその経験が、自分の今回、この経験が今回は、自分の課題解決に対してどう役立ったのかっていうことのこの振り返りが多分できないんですよね。だから本当にただ業務をこの終わらせていく時間にしかなってない。もったいないんですよね、経験が。日々の仕事の時間っていうのが。だから成長につながる時間じゃなくて、ただ業務をこなす時間になってないかっていうことですね。日々が。
いやー、そうですね。なんかこう、仕事って言うと本当にただこう、こなすだけとか、終わらせるっていうことがなんかこう、目的になってしまって、なんか、そっち優先になってしまいがちだったので、今ちょっと、すごく、ハッとまたさせられましたね、なんか。
本質的な自分の課題っていうのをこう事前に把握してて、やっぱそれを一回どう解決するというか、どういうふうにしていくかっていう、一回言語化をしとくと、パッとほら、こう気づく。なんでこういうことが何回も自分のところで起こってくるんだろうっていうのが、あ、そうかって、自分何もやってなかった、この課題に対して、ただ仕事だけしかやってなかったんだ、みたいな。で、そこを指摘されても怒らないというか、あ、そうだよねって素直にこう、聞いてくれるようになりましたね。
なんか、いろいろお互いのエネルギーを、余計なエネルギーを使わずに、スムーズにコミュニケーション取れそうですね。
そうですね。だからこちらも、そういう言い方をするわけですよ。ただできてないね、じゃなくて、その本人の本質的な課題に基づく、基づいて、ちょっとそこに対して、まず自分でなんか取り組みしてるのかとか、いきなり責めるとか言うんじゃなくてですね。だからこう、こちら側もアプローチが変わるんですよね。だから本当にお互いに、その人の課題解決のためにこちらも動くっていう感じですね。それ以外の余計なことしない。やっぱ自分で決めてやってもらうっていうことを尊重する。
いやー、ちょっとなんかそのやり方というか、すぐできそうですもんね、取り入れられそうですもんね。
そうですね。
お互いハッピーだし。
そうですね。
じゃあ、鏡さん、そろそろお時間になりましたので、今日はこの辺りで締めさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。